瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課上原さんに災害時の安否確認について伺います。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害時の安否確認ということですが、やはり災害が起こった時には家族の無事が気になりますよね。
そうですね、災害はいつ起こるか分かりません。家族が離れ離れの時に被災する場合も多くあります。そのような時に家族でお互いの安否を確認する方法や、連絡が取れない場合の集合場所を事前に決めておくことができると安心ですよね。
そうですよね。安否確認の方法として、まず家族に電話をかける、これを思い浮かべる方が多いかと思いますが、東日本大震災の時には被災地への通話が集中し、何日も電話やメールがつながりにくい状態になりましたよね。
はい、災害直後は家族の無事が心配になり、まず連絡を取ろうとする方が多いです。その気持ちは誰もが同じですので、一斉に連絡を取ろうとすることで回線が混雑し、電話がつながりにくくなります。災害直後に家族と連絡が取れなかったらどう思うでしょうか。
どこかで怪我をして動けなくなっているのかもしれないなんて不安になってしまうかもしれません。
そうですよね。万が一連絡が取れなくなってしまった時のために、事前にどうするかを家族で決めておくことがスムーズな安否確認につながります。例えば電話やメール、SNS など複数の連絡手段を確保しておく、災害用伝言板や災害用伝言ダイヤルを活用する、連絡が取れない場合の集合場所を決めておく、安否確認のアプリを活用するなど、さまざまな方法があります。ぜひ一度ご家族で話し合っていただき、自分たちに合った方法を見つけてみてください。
災害時には何が起こるかわからないから、事前に話し合って準備をしておくことが大切ですね。ちなみに災害用伝言板 WEB171 と災害用伝言ダイヤル171は毎月1日と15日に体験利用ができるそうですね。
そうですね、ちょうど明日11月1日も体験利用ができます。他にもお正月三が日や8月30日から9月5日までの防災週間、1月15日から21日までの防災とボランティア週間でも体験利用ができます。現在令和6年能登半島地震用に伝言板と伝言ダイヤルが提供されている状態ですが、体験は問題なく実施できるということなので、ぜひ家族で利用してみてください。
災害時に不安になる時間というのは少しでも短い方がいいですよね。私もやってみようと思います。
ぜひお試しください。また災害時には家族だけでなく、ご近所の方の無事も気になりますよね。
そうですね、家族ならともかくご近所の方の連絡先を知っているという方はこのご時世だいぶ少なくなっていますよね。ご近所の安否確認といえば、阪神淡路大震災が発生した時にはがれきの下敷きになった方のうち多くの方が近所の人に助け出されたというエピソード、何度かお話しいただいてますよね。
はい、阪神淡路大震災の時は建物や家具の下敷きになった人のうち約8割が家族や近所の方々によって救助されたという調査結果があります。今年の元日に発生した能登半島地震でも同じような事例が報告されています。
普段から家具の転倒防止を行うなど、自らを助ける行動、自助が大切ではありますが、災害時には地域の皆さんの助け合う共助、これが非常に重要であることが分かりますね。
その通りです。11月17日に実施する令和6年度瀬戸市総合防災訓練においても、各レンクで安否確認訓練を実施していただきます。これはレンク内に住んでいる方の安否を確認するために、家族が無事である世帯は安否札を掲げてない世帯には声をかけて安否確認をするという訓練です。実際に災害が発生したときに安否札を掲げていない世帯に声をかけ、 救助が必要な方を素早く見つけ出すことが目的です。
安否札というのは玄関などに掲げて世帯の無事を示すものですよね。
そうですね。安否札とは震度5弱以上の地震が発生した場合に玄関やベランダなど外から見える部分に掲げる世帯の無事を示すものです。自治会や町内会に加入している方の場合、安否札は自治会町内会から配布されます。安否札の種類は各レンクで決めていただいており、タオルや市の指定可燃ごみ袋を活用しているレンクもあります。また自治会や町内会に加入しておらず安否札をお持ちでない方の場合、色付きタオルや指定可燃袋などを家の外に掲げ、自分や家族が無事であることを示してください。
とにかく大切なのは外から見て一目で見て無事かどうか分かるものということですね。掲げていない場合、もしかしたら怪我をして動けなくなっているかもしれないですし、単に慌てていて安否札を忘れているだけかもしれません。ですが声をかけて安否を確かめるまでは分かりませんよね。
その通りです。ご自身やご自宅が無事である場合は安否札を掲げることが1分1秒でも早く本当に救助が必要な人を見つけ出すことにつながります。安否札を掲げることもご近所の方を助けるための一つの手段ですので、災害時にはぜひ安否札を活用してください。
安否札を掲げるということはご近所の方との助け合い、すなわち共助の一つということですね。
その通りです。では安否札を掲げた後に集まる一時集合場所はご存知ですか？
一時集合場所ですか。避難所や緊急避難場所という言葉は聞くことがありますが、一時集合場所というのはあまり聞き覚えがありません。
一時集合場所とは地震の揺れが収まった後にそれぞれの町内会などを単位として集まっていただく場所です。安否札を掲出した後はまずは一時集合場所に集まり、ご近所の方同士でお互いの無事を確かめたり、近所の被害や危険な箇所などを確認しましょう。
避難所や緊急避難場所に行く前に一時集合場所に集まるんですね。一時集合場所とはどういった場所が指定されているんですか？
公園やお寺、神社などが代表的な場所ですね。一時集合場所は実際にそこに住んでいる方々が集合するものであるため、各地域の自治会や組単位などで場所を決めていただいております。自分の住んでいる地域の一時集合場所はどこか、自治会の人などに聞いて確認してみてください。また一時集合場所だけでなく、町内会の組単位で集まる組集合場所を決めておくとより効果的です。
決めておいた待ち合わせ場所で直接顔を合わせることもお互いの安否確認になりますね。一時集合場所に集まって、そこから実際に緊急避難場所や避難所まで歩いてみると、そこに住む人ならではの危険も発見できるかもしれませんね。
そうですね。ご近所の方の中には一人で避難することが難しい方もいらっしゃるかもしれません。なるべく複数の人で助け合うことで安否確認や避難をより素早く安全に行うことができます。
安否確認も避難所への避難も助け合うことが大事、まさしく共助の精神ですね。
はい。災害の時はどうしても不安な気持ちが大きくなります。ご近所の方の顔を見たり声を聞いたりするだけでも安心につながると思います。
東日本大震災の時、津波警報を聞いても避難する気がなかったけれど、近所の方の説得で避難し命が助かったという話も聞きましたし、能登半島地震、その教訓が生き、隣近所が声を掛け合い早期に避難をしたということもありました。声を掛け合う、顔を合わせる、これは重要ですね。
そうですね。避難することをためらう人や避難したくてもできない人を見つけて助けるためにも、ご近所同士の安否確認がとても大切です。繰り返しになりますが、まずはご家族で安否を確認する方法、次にご近所同士の安否確認のための安否札の掲出方法と一時集合場所を一度確認してみてください。
今日は危機管理課上原さんに災害時の安否確認について伺いました。